お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイエス様は世の光である、その3。イエス様、エルサレムで生まれつきの盲人の目を開けられる。そして奇跡の記録。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書8章49節から59節と9章1節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書8章の学びを続けていますが、8章の49節から51節。イエスは答えられた。私は悪霊に疲れてはいません。私は父を敬っています。しかしあなた方は私を癒しめています。しかし私は私の栄誉を求めません。それをお求めになり、裁きをなさる方がおられます。誠に誠にあなた方に告げます。誰でも私の言葉を守るならば、その人は決して死を見ることがありません。主は彼らのために死ぬために、これから十字架に行こうとしておられます。彼らは主の死を願っていますが、主は彼らに命を差し出しておられるのです。ここには、誰でも私の言葉を守るなら、その人は決して死を見ることがありませんとありますが、主は彼らに永遠の命、霊的な命を提供しておられます。52節から59節。ユダヤ人たちはイエスに言った。あなたが悪霊に疲れていることが今こそわかりました。アブラハムは死に、預言者たちも死にました。しかしあなたは、誰でも私の言葉を守るならば、その人は決して死を味わうことがないというのです。あなたは私たちの父アブラハムよりも偉大なのですか？そのアブラハムは死んだのです。預言者たちもまた死にました。あなたは自分自身を誰だというのですか？イエスは答えられた。私がもし自分自身に栄光を期するなら、私の栄光は虚しいものです。私に栄光を与える方は私の父です。この方のことをあなた方は私たちの神であると言っています。けれどもあなた方はこの方を知ってはいません。しかし私は知っています。もし私がこの方を知らないというなら、私はあなた方と同様に偽り者となるでしょう。しかし私はこの方を知っており、その御言葉を守っています。あなた方の父アブラハムは、私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。そこでユダヤ人たちはイエスに向かっていった。あなたはまだ50歳になっていないのにアブラハムを見たのですか？イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた。アブラハムはキリストを見たことがあったのでしょうか？確かに見ました。旧約聖書における人々に対する神様の権限はイエス・キリストの権限です。ヨハネ1章の18節には次のように書かれています。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。そしてまた、アブラハムの体は葬られましたが、アブラハムは本当に死んだのではなく、神様の御臨在のうちにいたのです。ルカの福音書20章38節に記されているように、イエス様はそのことをとてもはっきりされます。 ルカ20章の38節。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。というのは神に対しては皆が生きているからです。リベラルな神学者たちは今日、イエス・キリストは偉大な教師ではあったけれども、一度もご自分が神様であると主張したことはないと言いますが、イエス様はここで、アブラハムが生まれる前から私はいるのですと言われています。私はいたではなく、私はいると言われています。主はエホバ、私はあるという方、神様です。ユダヤ人たちは完璧に理解しました。彼らは主が何を主張しておられるかを正確に知っていたので、神様に対する冒涜で主を殺すために石を取ったのです。私たちは主に関して決断しなければなりません。主が真理であられるのか、そうでなければ嘘つきです。主は神様であり救い主であられるか、またはそうではないかのどちらかしかありません。ですからあなたは主を受け入れるか拒否するかを決断しなければならないのです。主は偉大なる私はあるという方、エホバであり永遠の神様です。さて、いよいよ九章の学びに入りますが、主は世の光についての説教をしておられます。主がご自分を神様であると主張されたので、ユダヤ人たちは主を殺したいと思いました。ヨハネ八章の59節には次のように書かれていました。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた。ここのところの英語の訳では、彼らのただ中を通って出て行かれたとあります。主がこの怒りの暴徒たちから逃れられたのは奇跡でした。主の時はまだ来ていなかったので、彼らは主に手をかけることができなかったのです。この後に続く出来事は、世の光の説教の続きです。主イエスの敵たちは霊的に盲目だったので、見ることができませんでした。盲人も世の光である方が、自分の前に立っているのに、見ることができませんでした。でもイエス様はこの人にご自分を明らかにされようとしています。この盲人が見ることができる前に彼の目が回復され光が受け入れられなければなりません。光を送る方がいると同時に光を受ける者がいなければならないのです。目が見えないということはそこに光がないという意味ではありません。光が目の状態を明らかにします。世の光は魂の状態を明らかにするのです。パリサイ人たちは自分たちは見たと思っていましたが、実は盲目だったのです。アメリカはウェストバージニアで起こった鉱山爆発の物語についてマギー博士は次のように述べています。爆発で人々は全くの暗闇に閉じ込められてしまいました。そして救助隊が彼らのところに光を持って行ったとき、一人の若者がしばらくして言いました。どうして明かりをつけてくれないんですか？彼らはびっくりして彼を見ました。すると爆発のせいで彼の目が見えなくなったのだということがわかりました。暗闇の中では彼は自分が盲目であることがわかりませんでした。光によって初めて彼と周りにいた人たちに彼が盲目だということが分かったのです。イエス様がこの章の39節で意味しておられるのはそういうことです。ヨハネ9章の39節には次のように書かれています。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。光は本当の状態を明らかにします。盲目なのに気づいていなかった人たちは、光の中で自分たちが本当には盲目だということがわかるのです。神様の御言葉を伝えるのは私たちの務めです。でも私たちの責任はそこで終わります。聞いている人の心を開き、御言葉に従うように仕向けるのは聖霊様の仕事だからです。 私たちは世の光を人々に提供しなければなりませんが、聖霊様が目を開けてくださらなければなりません。第二コリント人への手紙二章の十五節から十六節に書かれていることはそういう意味です。第二コリント二章の十五節から十六節。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。人が改心するときも、そうでないときも、私たちは同じように成功しているのです。私たちはただ光を輝かせ、世の光であるイエス・キリストを掲げればよいのです。それではヨハネの九章の本文に入りますが、一節。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。この盲人の話は、私は世の光ですという主の素晴らしい言葉に続いています。明らかに八章と九章の始まりの間には時間のずれがありました。なぜなら主はもっとゆったりと行動されているからです。二節。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？弟子たちは何がこの人の病気を起こしたのか立証したいと思いました。彼らは誰が悪いのか、誰が罪を犯したので彼がこうなったのかを話し合いたかったのです。この当時にはおそらく四つの答えが与えられたと思います。その当時の異邦人は今日もそうであるように、輪廻転生を信じていて、生まれつきの病気は前世の間に犯した罪の結果であるかもしれないと信じていました。ユダヤ人たちはこのような説明を受け入れることはありませんでした。そして遺伝の議論もあります。父が犯した罪が三代四代に及ぶというものです。そしてそれは可能です。子供の盲目が場合によっては親の犯した罪の結果であることもあり得ます。そしてアダムの罪が人間の種族の一人一人に受け継がれているので、すべての人は死と病気とを免れることはできません。そして最後にユダヤ教のラビたちは、母親の体内にいる赤ん坊が罪を犯すこともあると信じていました。三節から五節。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。私たちは私を使わした方の業を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。主は、大切なことは、過去を徹底的に調べて誰が有罪かを知ろうとすることではないと言われます。すべきことは人を癒すことでした。神様が病気や苦しみや困難を許可されるのには、私たちが理解できないような神様の賢い理由があります。マギー博士は自分の手術の経験を次のように述べています。私が手術のために入院したとき、何百人という方々から手紙をいただきました。その中に、いくつか、なぜ神様が私にこのようなことが起こることを許されたかを提案してきた人たちがいました。たった一つの問題は、そのうちの誰も理由を知らないということでした。神様は何かが起こることを許可されるとき、なぜそのようなことが起こるのかをいつでも私たちに示してくださるわけではありません。神様にはご自分の方法があり、ご自分の理由のすべてを私たちに教えてくださるとは申し出てはおられません。神様は信仰によって私たちの人生の暗闇の時を 神様と共に歩むことを求められます。神様はあなたや私をご自分の栄光のために作られました。私たちがこの地上で名を上げようとするために神様が私たちを作られたのではありません。神様は神様のご栄光のために私たちを作られたのです。もしそれが分かっていないなら、私たちは私たちが創造された目的全体を見失うことになります。試練や苦しみが私たちに及ぶのは、それらが神様のご栄光をもたらすからなのです。この盲人は彼自身の癒しによって神様のご栄光をもたらします。この盲人が見るようになるだけでなく、彼はイエス・キリストを見、自分の救い主として主を知るようになるのです。また主は、私は世の光ですと言われましたが、キリストはこの世の霊的な光であり、主がおられなくては、すべての人は霊的な盲目です。主は今日もこの世におられ、聖霊様のご人格の中で私たちのところに来られるのです。私たちが霊的な事柄を見ることができるように、聖霊様によって神様の御子が私たちの目を開いてくださらない限り、私たちはコウモリのように目が見えないままなのです。6節から7節。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロアム、訳して言えば使わされた者の池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰って行った。キリストはこの盲人に触れられなければならず、この盲人はキリストに従わなければなりませんでした。キリストが私たちの霊的な視力に触れられ、その霊的な視力の死んだ視神経に新しい命をもたらしてくださらなければなりません。誰が罪を犯したかは問題ではありません。なぜなら、ローマ人への手紙3章の23節には次のように書かれているからです。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず。今日教会には、自分が盲目であるのに、それを知らないでいる人たちがあまりにもたくさんいます。鉱山での爆発の中にいた、あの気の毒な若者のように、神様の御言葉の光の中に立っていながら、どうして誰か明かりを灯さないんだろうと言っている人たちがいるのです。ポンテオ・ピラトがしたことはまさにそういうことでした。ピラトはまさに、ヨハネ14章の6節で、私が道であり、真理であり、命なのですと言われた方の目の前にいながら、彼は、ヨハネ18章の38節であるように、真理とは何ですかと尋ねたのです。ですから、霊的に目が見えるように、キリストに私たちの目に触っていただく必要があるのです。イエス様は行って洗いなさいと言われ、この人はそれに従いました。イエス様はこの人を癒されるのに、なぜこのような方法を取られたのでしょうか。いくつか理由があると思います。一つは、ヨハネの福音書は、キリストの神性を前面に出しながら、人としてのイエス様をも前面に出しています。イエス様はたった今、ご自分の神性を主張され、すぐにこの盲人に人として触れられます。二番目の理由は、盲人は見るようになるためには主イエス・キリストに従わなければなりません。三つ目は、主はこの人をシロアムと呼ばれる池に送られました。ヨハネはわざわざシロアムとは使わされたものという意味であると書いています。池の名前にさえもイエス様が父なる神様から使わされたのだという証しをしています。イエス様はご自分が父から使わされたように ご自分も彼を使わすと、それとなく言っておられるのかもしれません。四つ目は、盲人は見るために水が必要でした。聖書の中の多くの箇所で、水は神様の御言葉を象徴しています。私は、神様の御言葉なしに改心することは不可能であるという強い確信を持っていますと、マギー博士は述べています。詩篇119編の130節には、御言葉の戸が開くと、光が差し込み、わきまえのない者に悟りを与えますと書かれています。五つ目の理由は、ユダヤ人にとってこの証が必要でした。なぜなら彼らは29節で次のように言っているからです。私たちは神がモーセにお話になったことは知っている。しかしあの者についてはどこから来たのか知らないのだ。彼らはこの盲人の癒しを見ることによって、イエス様が父なる神様から送られた神であり、人であられる方であることを見なければなりませんでした。この人の癒しの方法は重要な問題ではありません。この人を癒された方ご自身そのものが大切なのです。その方は彼の目を開かれたキリストです。盲人のすべきことは信じて従うことでした。イエス様は人々を癒すのに違う方法を使われました。もしその方法が触れることであるなら、その方法で癒された人は、すべての人が自分と同じ経験が必要だと力説したかもしれません。またイエス様が他の人々を全く触らずに癒されたとき、それによって癒された人たちは何の経験も必要ない、主が触ることすらも必要ではないと主張するかもしれません。そして彼らは、人にはイエス様のお言葉だけが必要なのだということでしょう。そしてこの盲人は、これらの人たちに彼らは間違っているというかもしれません。なぜなら彼は、主に触っていただいた後、池に行って目を洗った後に癒されたからです。そのように主の癒された違う方法だけを強調するのは、愚かで、バカバカしいことです。残念ながら今日、救われるには一定の儀式や経験がどうしても必要だと議論する多くの盲目の人たちがいます。しかし全てに勝って大切なのは、キリストに来ること、主を信じること、主に従うことなのです。ヨハネ6章の37節には次のように書かれています。父が私にお与えになるものは皆、私のところに来ます。そして私のところに来るものを、私は決して捨てません。このように、主イエス・キリストのご人格こそが大切なのですと、マギー博士は強調しています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様は世の光である、その3、イエス様エルサレムで生まれつきの盲人の目を開けられる、そして奇跡の記録というテーマで、ヨハネの福音書8章49節から59節と9章1節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、ヨハネの福音書9章8節から38節、奇跡への反応というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。